2022年12月30日です。来年は、埋蔵プランという元年と言われておりますが、果たしてね、すっきりぽっきり言ってくれるのかどうかと、暗号資産、ドル資産に行って、ね、あるいは株も、相当持ってかれてるようでなんでね、今年がダメで来年はいいということになるかならないか分かりませんが、とりあえずね、まだ物は上がるし、あとね、税金は多分どんどん取られるってね、方向は間違いないのかなという感じですね。マーケット、まだね、これからまだ金利上がるんですけど、ね、なんか利下げということでね、先に言ってしまってるんですけど、先のことと目先のことは結構違っていると。その中で、現物なのか、あるいはね、担保ベースの、証拠金系の取引なのかによってね、物事みんな変わってきますので、あと期限があるようでね、なかったりしているものもあったりしますけどね、その辺しっかりね、自分が何やってるかということを、明確にした上で、どうするかということを考えないといけないと。あともう、こうだからってなかなか言えないですね。トランプ大統領がね、いる頃から、こちらはね、トランプ氏のトランプとね、あとはカードの方のトランプですね、両サイドのトランプっていう言い方してますけど、要するに、トランプ、カードの方のトランプですね、大富豪、大貧民と、中によってね、いろいろと言い方違ってくるかもしれませんけど、要するに上の方の方はね、とっても儲かってるけれどもね、下の方の方は本当にどうしようもなくなってると、まさに、大富豪、大貧民というね、バランスになってしまってるっていう感じですね。個人の、資産も、2000万円と言われてますけど、昨日おとといかな、もっと、少ない金額になっているという、平均的には的にですね、言われている数字と、実態、統計学ちゃんと分かっていれば、それってどういう感じなのかって分かるんですけどね、そういうことを踏まえて、しっかりと、とりあえず、インフレに勝ってないと、資産減ってますんでね、1万円札は何も変わってないように思うかもしれませんけど、どんどんどんどんと資産は減っていると、いうところですね。そういうことをちゃんと加味してと。簡単に言ったらね、暗号資産、あとはドル資産、株系で持ってかれ、さらにね、インフレ分持ってかれてという、流れが続いてますので、とりあえず今後はですね、やっぱりインフレに、を凌駕していかないとプラスじゃないよと。じゃあ何もしなかったらね、1万円札の価値はどんどん減っていくんですけど、見かけ変わらないんでね、何も感じないかもしれませんけどね、減ってきますね。何かしてもね、今言った通りね、インフレをね、凌駕しないとね、実質マイナスと。でもっと言ったらね、何かしてね、相場で負ければね、もっともっとマイナスと、となりますんでね、しっかりと、どうするかをね、考えなきゃいけないと。簡単に言ったらこれまでのね、お金出しましょうという方向からね、絞りましょうという方向にね、世の中なってますんでね、ちゃんとそれをね、考えてみないとね、いけなくなっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、いう感じですね。とりあえず、そんなことがありましてね、貯金が分かりませんのでね、あと本当に何かあった瞬間にね、1分3分ぐらいでね、約1000円ぐらい持ってかれる世の中なんで、いかにね、流動性低下してるかってね、ことを考えてみないとね、みんなで買ってみんなでね、売った瞬間に、いきなりドボンと、これで、自分のね、老後安泰だと思ってね、いた瞬間に終わりますね、健康ね、そういうふうになってますんでね、あとは本当にね、人間の売買よりもね、AI 系とかね、超高速コンピューターと、持っていれば今ね、自分が見てる相場が本当にあるかどうかなんかもう分かんないですね、正直のところね、コンピューター系をね、ちゃんとデータでやり取りしてますんでね、要するに将棋のね、竜王がやってるようにね、駒が動くっていうね、概念じゃなさそうですね、なんかね、なんとかなんとか金とかね、なんとかなんとかね、玉とかね、要するにターミネーターのね、マトリックスですね、映画見てる方は分かると思うんですけどね、なんか変なね、記号がずっと動いてるみたいな、あんな風になってるんじゃないかなっていう世の中になってますんでね。ということで、これからどんどんね、コンピューター速くなるしね、AI もね、どんどん学習していきますんでね、我々個人がやるときどうするのと、いうことをちゃんと考慮して、見ないといけないかなと。じゃあ逆にね、AI 対 AI が戦ったらどうなるのっていう感じですよね。まさに本当にね、ターミネーターのね、新しい、ね、バージョンが出てくるのと一緒でね、 そんな風になっていくんじゃないかなと思いますので、ね、まあ置いといて、まあとりあえずね、相場の方は、今日できたが10億割ってますんでね、様子見となっているかなというところですね。一応インプラは 17% ぐらいで年越しと。あと今晩はまだね、先物系あるしね、あと3日から先物やって、ね、個別系は4日からという感じですね。まあその間何かね、あるなし分かりませんしね、本当に前提変えればみんな変わりますからね、ただその前提がもう最近ね、1日2日で変わったりね、下手するとね、半日で変わったりね、わけわかんない、ね、なっちゃってますね。まあそういう風になってる時間帯入ってますんでね。で、まあ日足の方はね、ちょっと、すみません、先物で出しますけどね、まあちょっと、下、ね、安値どうするかがちょっと問われている状態になっていると、週足もしっかりですね、まあ10月の安値頑張れるか頑張れないかと、月足も下っ端なるかどうかのね、まあ、ちょっと限界点とは限界点ですね。先物と、日経平均ちょっとね、チャート形状違いますので、ね、一概に言いませんから、やっぱりね、データっていうものはね、ちゃんと、個々に見ていかないとね、いけないのはいけないですね。個別銘柄だってね、上がるものは上がりますしね、そうじゃないものはそうじゃないという感じですので、いうとこで、ね、まあ先物はそんな感じになっていると。ちょっとまあちょっと形状怪しいかなみたいなね、だって来年良かったら今はね、年末だってこれ変われていくわけですよね。でもそうじゃないっていう。あとまあ簡単に言ったら日本のね、日本人と、海外人が見るね、日本というマーケット、これ明らかに違うと思いますね。まあ表現すればね、まあドルベースで考えた時っていう感じになりますけども、あとね、地政学的リスクって問題もね、当然絡んできますよね。まあそういうふうにね、まあいろいろ違うわけですからね、やっぱりいろいろね、まあ売り方買い方表と裏というように、ね、両サイド考えてみないといけないんじゃないかなと。それはどうしてもね、人間って自分の都合の良い、ね、いいようにいいようにと、ね、自分のね、まあ、好きなタレントと嫌いなタレントみたいなね、まあそういうね感じになってしまいますね。要するに感情的にならずに客観的に考えましょうねというねお話ですね。まあ、そういうのがありましてね、とりあえず、すみません、最後なんで、月足にしますけどね、月足ベースね、日経平均、まあ、初期純線転換数割り込んでます。下値中線頑張ってるか頑張ってないか限界点ですね。まあ、でも、一株利益、ね、まだ PR 安いよって感じなんで、これもまあ自社株買いによってね、かさ上げされてると思いますんでね、だから今年1年間はね、まあ、事業法人の買いに対してね、海外への売りと、ね、いう感じで、ね、結局、じりじりと持ってかれてると。まあ、戻ると売られて、ね、まあ自社株買いで上がっていくと。じゃあ自社株買いずっとね、継続できますかという。まあリフターと一緒ですよね。どんどんね、従業員カットすればね、まあ最後の最後、人いなくなっちゃいますね。じゃあ自社株買いでね、ずっと買い続けることができるかといったら、ちょっとね、まあ結局株なくなっちゃいますね、流動するね。ということは結局ね、ずっとそうはいかないねって感じですよね。トピックスはね、まだ転換線割り込んで基準線の上ですからね、まあ全般はいいのかなと。だからそんなに、騒ぐことじゃないんですね、主力系はね。まあまずは瞬間上がってね、また転換線、またいてますけどね、国債はもう日銀が半分持ってると言われてるぐらいですからね、チャートはまあ、いきなり陰線引いてね、瞬間この間の F になっちゃってますけれども、まあ簡単に言ったらね、金利上がってくるよっていう感じでしょうね。まあ、いかにだからこのね、国債を含めてね、流動性が低下しているかっていう、このね、板が薄いマーケット、海外勢から見たらね、そんなところに俺たちの大量の資金がいったらどうなるかって考えたらね、ちょっといけないよねと思うのが、まあ、おそらく絶対そう思うんですけどね。まあ、まあ、ボラティリティ系もね、相当、まあ、レベル低いところですね。まあ、最低回数はね、結果論でね、ですけど、まあ、ほとんどもどうしようもないねっていうレベルですね。コメントしてもいいね、時とね、そうじゃない時ありますんでね、結果的にそうなったっていうね、データとね、まあ、それによって影響が出るデータによってね、見方違いきますんで、という感じですね。あとはニューヨークダウね、まだ、基準線、転換線の上なんですけど、ただこれ、問題はですね、今年の1月高値に対してね、直近高値が、まあ、もう1回ね、2回目の高値だったとして、その後ね、直近つけて安いの割り込んでくるとね、完全に、まあ、ニューヨークも崩れてきますんでね、まあ、要するにどうなったら危ないかっていうことをね、ちゃんと、考えておくと、ね、持ってかれてからどうしましょう、ね、誰々さんに聞く、ね、誰々さんもね、全然メールも返ってこない、ね、LINE も返ってこないと、言ったってね、まあ、みんなに聞かれたらね、そんな、ね、返していく暇なんかないですからね、 まあ、いろいろね、ネット系のところはね、何かあってね、電話してもね、繋がらないと、けしからんと、まあ、当たり前ですよね、繋がらないことも繋がらないですからね、基本的にね、っていう感じですからね、まあ、いう感じでちょっとね、ニューヨークダウね、まあ、ちょっと非常に、まあ、気にかけていかないといけない月足と、かなと、まだ、でも週足はまだね、転換線が余ってるんでね、まあ、あの短期、中期、長期ね、ちゃんとそれの見方変えましょうねっていうところですね。ナスダックもね、ちょっと、月足の方は結構、これやってくるとね、まあ、一目上限線あたりかなっていうのが出てきたりね、するしね、まあ、ちょっと非常にまだ微妙なところですね。週足もね、10月安値に対して、頑張りきれるか切れないかというね、ところだったりするわけですから。まあ、結果ですね、アメリカの、ね、株価見てもね、ずっと良かったところがね、ずっと減ってたりしますよね。暗号資産どれだけ、まあ、下がりましたかとかね。まあ、どれも、月足は転換線あって基準線の上ですけどね。まあ、ちょっと、この辺、週足もね、この辺でどうするかですけど。まあ、やっぱりデリバティブ系はね、やっぱり、ちゃんとね、いろいろ担保に対してね、まあ、分母と無視の関係ですけどね、考えなきゃいけませんのね。あと直近ね、日銀介入、あと今回の問題でね、相当、ドルに行った分がね、持ってかれてますからね。これ相当持ってかれてますよ、確実にね。っていうね、影響を考えなきゃいけないと、と思います。あと各通貨ペアね、まあ、ドル円動きはそれなりに動くっていう感じでね、動きましたけどね。まあ、アメリカの金利もね、直近まだ上がるんでしょうけどね、ただマーケットはね、もう今後利下げということをね、先に言ってしまってるのかなっていう感じですね。代償の金は、ね、横ばってますね、アメリカの金っていうかね、ニューヨークの金もまだ1800ドルですんで、なんで買ってんのって感じなんですけどね、なんか、まあ、誰かが金買ってますね。まあ、原因は、月足ベースね、基準線割り込んでますね、まあ、下がってくると、まあね、減産という声がかかってくるんでしょうけど、まあ、いかに、ね、中国経済含めてね、動いてないかという、でまあ、あとは中国経済ですね、まあ、コロナですからね、一時はっと、ね、悪化しても、まあ、集団免疫できればね、それで、止まるかもしれないしね、まあ、だから、常にね、一方通行でね、自分の都合で考えるんじゃなくて、ね、その反作用出たらどうなるのと、ね、いうことをね、考慮しながらやっぱり考えていかなきゃいけないという感じかなというところですね。まあ、ということでね、深セン、上海はちょっとね、まあ、まだちょっと、まあ、微妙ですけどね、まあ、株価の方は先にね、織り込んでいきますんでね。いうことでね、まあ、良かった方は良かったかもしれないしね、そうじゃない方はそうじゃないかもしれないし、みたいなね、当たり前ですけどね。ただ、ちょっとね、一番最初に申し上げた通り、相当ね、持ってかれてるのかなという感じもあって、ということと、ね、あとは、本当にですね、今後のね、増税含めてね、あとインフレ系に含めてね、ちゃんと触れる量ができるかどうかというね、ところがまあ問われているかなというところですね。あと本当にまあ、地震含めてね、何が起こるか分かんないしね、ということをよくよく考慮してという、感じですよね。なんかずっと持っていれば、ね、なんか上がることを前提にね、すべてが進んでますけどね、もしそうであればね、まあ、ね、今年だって上がってるはずですよね。まあ、ふに相場の世界ってね、どうなるか分かりませんのでね、で、分かんないからね、チャートを見て、ね、それでどうなるかって勝手に考えないでね、まあ、危なくなったら逃げておきゃいいと、ね、いうぐらいに考えておきゃいいんじゃないかなと。ただ、ね、危なくなったっていうのはね、本当にね、数分間でね、本当に旬で持っておかれますんでね、特に寝てる最中とかね、本当に何かあった瞬間とかね、いう感じになりますんでね、まあ、今後もそんなのでね、吹いていくんじゃないかなと思いますね。いう感じでね、まあ、とりあえず、まあ、なかなかね、むずい、相場というかね、環境が吹いてるかなという感じですけどね。まあ、各自ね、いろいろと違っていると思いますけどね、まあ、それを考慮して、まあ、結局ね、人がどうだこうだじゃなくて、自分はどうなのということをね、考えた上で、まあ、いろいろ考えて行動するということに尽きるんじゃなかろうかと思いますね。まあ、すみません、コメントは以上です。